続いて一般質問、14人が町政を問う。公明党いわき恵子、安心安全な防災対策の強化を。災害時要援護者の安全確保は。改訂版地域防災計画が策定され、災害時要援護者の安全確保のため個別計画の進捗状況と今後の推進はどうですか？
自治安心課長、年1回登録強化を進め、自治会や社協福祉委員の支援者側の理解も図っていきたいです。
要援護者の名簿作成が義務付けられ、本人同意で関係機関へ情報提供ができますが、行政区や自主防災会への情報共有はどうですか？
自治安心課長、要援護者のプライバシーに配慮しつつ共有を図っています。
要援護者の避難支援のため平時の見守り体制はどうなっていますか？
福祉課長、民生委員や福祉委員の見守りや障害者には生活支援での見守りを行っています。
民間非常用井戸の指定箇所の周知はどうしていますか？
自治安心課長、町内28箇所で行政区や近隣に分かるよう看板を設置しています。
個人や事業所が所有する井戸の登録制度の実施はどうしますか？
自治安心課長、地域募集等を研究していきたいと思います。
安全な学校環境整備を。食物アレルギーのある児童生徒の人数と対応はどうしていますか？
学校給食センター所長、児童42人、生徒17人の保護者と個人面談を行い、アレルギー対応指針に沿って対応しています。牛乳の代替はお茶と豆乳です。
安心安全な学校給食の提供で、アレルギー対応食はいつから提供されるのですか？
学校給食センター所長、今後検討委員会を設置し、実施に向け慎重に検討していきます。
通学路の安全対策について、幹線16号線の都市計画道路より東側の道路幅員が狭い通学路の歩道整備はどうしますか？
道路交通課長、歩道整備の計画はないが、安全対策としてグリーンベルトを設置していきます。
公明党内藤美佐子、町内企業への支援充実を。緑共生産業ゾーンへの企業誘致について。毎年実施される機械要素技術展において、町内企業出展のためのブース確保に費用負担等で支援してはどうでしょうか？
町長、この展覧会は企業誘致を進める上で、本庁の立地や企業支援をお知らせできる場でもある。支援については今後担当課と相談して決めていきたいと思います。
幹線3号線沿線への企業進出で、開発申請から許可が下りるまでの期間はどれくらいですか？
都市計画課長、当地は市街化調整区域のため、必要な手続きは時間がかかります。
三好町の企業誘致に対する取り組みはどうなっていますか？
観光産業課長、県の産業労働部企業立地課に三好町の用地情報を提供しています。
生活困窮者支援の充実。相談窓口の設置はありますか？
福祉課長、社会福祉協議会が窓口となり、個々の支援プランの作成や他の機関との連携にて支援します。
税金滞納者が納税相談に来庁時、生活困窮者であれば窓口の紹介が必要ではありませんか？
福祉課長。今年1月に生活困窮者支援制度の情報を各課に通知しました。支援は全庁的に取り組んでいきます。
学力向上への取り組み。今年度実施された全国学力テストの結果はいかがでしたか？
学校教育課長。三好町の小学6年、中学3年とも各教科で全国平均を下回りました。
子どもの学力、学習意欲向上への取り組みはどのように考えますか？
学校教育課長。臨時職員、支援員の配置できめ細かな指導をしている。教員の指導力向上、家庭学習の定着を図ってきます。
小中学校の放課後や土曜日に無料学習会を実施し、教育支援に取り組んではどうでしょうか。
障害学習課長。公民館などにて4件実施されています。今後は研究を行います。
三好未来、ぬくい久男。三好町における地方創生の取り組みについて、総合計画との整合性と有効な交付金の活用を、安倍内閣の主要な施策である地方創生をどのように捉えていますか？
政策推進室長。町、人、仕事、3つの創生があり、人口減少と地域経済の縮小を克服するものと捉えています。三好町でも人口減少が始まっており、経済活動の縮小による労働力人口の減少や雇用の衰退を防ぐために、国からの財源、交付金の活用で町の活性化を図ることが重要と考えています。
地方分権とは違うのですか？
政策推進室長。地方分権は地方なりに力をつけて施策を高める中で地方が自立していくものであり、地方創生は国の経済的支援を受けつつ地方を元気にしていくもので、違いはあるが両輪で双方を進めていくべきと考えています。
三好町に対する影響と効果をどう考えていますか？
政策推進室長。地方版総合戦略を策定し、国の財政支援を受けながら魅力的な施策を考え、人口流入や地域経済活性化を促進する。このことは町の第5次総合計画と多くの部分で重なり、町の予算に対して多大な高効果をもたらすと考えられます。
三好町では総合戦略をいつごろ策定するのですか？
政策推進室長。総合計画と同時に進行していますが、年内には策定する予定です。
交付金に対する考えはどのようなものですか？
政策推進室長。総合計画にもある子育て支援や雇用の拡大、観光促進の事業等を連動した形で策定し、交付金の申請をします。
三好町に即した地方創生の取り組みと総合計画の策定が重要と考えますが、いかがですか？
政策推進室長。人が集まり働きやすい魅力ある町へ環境整備を充実させるためにも、財政基盤の強化が重要であると考えます。
三好未来、安澤豊。子育て支援の充実を、次女、共助、公助の町へ。町立第三保育所運営にあたり、待機児童の予想人数と待機児童解消の対策はどのようになっていますか？
子ども支援課長。平成27年4月は6名の待機児童数でありましたが、5月から現在までは5名です。 平成28年の第三保育所運営により20名の増員を予定しています。さらに、町内3カ所の家庭保育室を地域型の小規模保育事業、0歳から2歳に移行し、平成28年4月で待機児童解消の予定です。
第三保育所及び第二保育所の指定管理についてはどのように考えていますか？
政策推進室長。行政改革の視点から民間にできることは民間にという考えのもと、公共サービスの充実や効率化等のため民間活力の導入を推進しているところですが、保育所についても保育人数の多様化、高度化や人材確保の観点から民間活力の導入を検討しています。定員管理やコスト、導入手法等、町の公共施設全体に対し内部で検討中であります。
共助の町づくり。行政区、自治会への参加が減っている状況をどのように考えているのですか？
自治安心課長。町は各行政区の区長や自治会長とともに、近隣社会、地域共助や助け合いの仕組みづくりのため、ポスターの制作や上り旗など、加入促進を進めています。行政区の魅力や安心感など、役場や公民館などでアピールしています。
日本赤十字社について、埼玉県より委託のもと、日本赤十字社三好支部が運営されていますが、活動の拠点が明確になっていないようですが、どうなっていますか？
福祉課長。日赤奉仕団に関しては、今後、社協の管理する社協の家で行うことになっています。
日本共産党、本名広志。非核平和都市宣言の自治体として、戦後70年、平和のバトンを次世代へ。戦後70年、平和事業が行われましたが、平和事業を今年だけでなく、今後も続けていくべきではありませんか？
総務課長。10年ごとか毎年か検討したいです。
三好町の戦争体験者のお話を聞き取り、記録に残してはどうですか？
総務課長。必要であります。研究していきたいです。
平和のバトンを次世代に引き継いでいくには、学校教育の役割が大切です。小中学校で戦争体験者のお話を聞く機会を設けてはどうでしょうか？
学校教育課長。緑豊かな郷土と平和な町を引き継いでいくことは有意義です。調査、研究していきたいと思います。
平和について、首長としてなすべき役割は何ですか？
町長。平和のバトンを次世代へということは同感であります。しっかりやっていきたいです。
三好スマートインターチェンジフル化事業について。経済効果が不透明です。この事業でどのような企業を誘致できるのですか？
総合調整幹。物流倉庫系、食品流通系の企業を期待しています。
この事業による車種拡大に伴い、町としてのデメリットは何ですか？
総合調整幹。住民の不安材料として、道路交通への影響があると認識しています。
福祉バス利用券は復活すべき。来年度は廃止とのことですが、福祉バス利用券の今後の予定はどうなっていますか？
政策推進室長。当面、拡充は考えられません。
高齢者の移動の権利を保障していくためには、バス利用券を復活すべきではありませんか？
政策推進室長。 ライフバス2路線の補助に加え、デマンド交通を開始しました。
日本共産党吉村光子。学校給食費への補助金制度を実現すべきでは。若者を戦場に送る安全保障関連法案は問題だ。学校給食費への補助金制度の実施に向けて何回か質問をしてきました。一人当たり1000円の補助の実現をすべきではありませんか。
学校教育課長、第3子以降に2000円補助します。
第2子も対象にした施策にすべきではないですか。
学校教育課長、財政支出が大きくなるので難しいです。
憲法違反の安全保障関連法案は問題。非戦闘地域から戦闘地域へと拡大、また武器使用権限も拡大されている安全保障関連法案への国民の反対、廃案の声は大きいです。もし国会で法案が通ってしまった時には、町は憲法違反の自衛官募集パンフレットを役場内に置くのはやめるべきではありませんか。
総務課長、法定受託事務なので難しいです。
日本には世界に誇れる憲法第9条があります。現在審議されている戦争法案は廃案にすべきと思いますが、町長の見解はいかがですか？
町長、衆議院で可決され、参議院で審議中なので、その経緯を見ていきたいです。
道徳教育の押し付けはやめよう。政府は道徳を特別の教科として、愛国心など画一的な価値観を上から押し付けるものとなっています。愛国心は上から押し付けるものではないのではありませんか？
学校教育課長、上から押し付ける道徳ではなく、子どもたちの意見を聞くことを大切にしたいと思います。
国保税値上げやめよ。消費税増税で町民の生活は大変です。近隣市は一般会計からの繰り入れ金増額で対応していますが、三好町ではどうなっていますか？
住民課長、値上げ問題は国保協議会に委ねています。
新法会、鈴木淳。三好スマートインターチェンジ古化について町の考えは、未来につながる土地利用を。三好スマートインターチェンジ古化が決定しましたが、緑共生産業ゾーンは用途地域の変更をすべきではありませんか。
都市計画課長、現在の計画では流通倉庫系に限って企業誘致を行っています。用途地域の変更は地区計画の策定や区画整理の話が出てきてからとなります。
北長井地区だけでなく上富地区への企業誘致はないのですか。
政策推進室長、現状では難しいと思います。
地権者との用地交渉は行っていますか。
総合調整未期、現地の測量が未完了です。対象者がはっきりしてからになるので、まだ開始していません。
世界農業遺産への再チャレンジも始まりましたが、二つの政策のバランスをどう取っていき、住民に説明するのですか？
町長、開発と保全、一見相反する施策だが、多くの方の話を聞いて、バランスよく統合し、良い町を作っていきたいです。やや保全にウェイトを置いた方がバランスは取れると思っています。
第4次総合振興計画に住宅ゾーン、工業ゾーンとされているのに未整備の土地は第5次総合計画ではどうなるのですか？
政策推進室長、縮小する方向で考えています。
職員給与について、職員給与の削減率はどのくらいですか？
総務課長、平均 2.1% の引き下げを行っています。
職員、特別職の給与を承認するのが議会であるならば、議員自らも報酬の削減をしても良いと思いますが、どうでしょうか？
総務課長、町長からの諮問があったら、特別職報酬審議会を開催して決めることになるでしょう。
その他の質問。丸1、公園の日よけや遊具の充実。丸2、空き家対策について。三好未来、井田和弘。人や企業から選ばれる街を目指して。三好町の特徴を生かした政策立案を。シティプロモーションとは、町や地域の売り込みであり、町の認知度向上、情報交流人口の拡大、既存住民の愛着形成、交流人口の増加、定住人口の獲得、共同人口の拡大、企業誘致などにつなげていくことが目的です。町や地域を売り込むためには、誰に何を、どういった方法で売り込んでいくのか、絞り込みと戦略が必要だと考えます。町に来てほしい企業はどのようなものでしょうか？
政策推進室長、三好スマートインターチェンジ古化によって、物流面の迅速性を求める企業が多くなると考えています。
企業誘致をしていく上での環境整備はどんなことですか？
政策推進室長、需要を調査する中でどういった整備が必要か考えていきたいと思います。
定住人口の獲得策はどんなものでしょうか？
政策推進室長、都市住民との交流を深めつつ定住人口を獲得を図っていきたいです。
シティプロモーションを行うための現状分析はどうしますか？
政策推進室長、地方版総合戦略や第5次総合計画を策定する中で行っています。
誰に何を売り込むといった絞り込みはどう考えますか？
政策推進室長、生産年齢人口が減少していくことから、働き盛りの若者や子育て世代にターゲットを絞ることが必要だと考えています。
シティプロモーションを行うための人材育成はどのようにしますか？
政策推進室長、各種団体などが行う研修に参加し、町全体でプロモーションできる人材を育成していきたいと思います。
シティプロモーションの今後の戦略はどう考えますか？
政策推進室長、魅力ある政策立案と情報発信が戦略の基本だと考えています。
シティプロモーション基本方針を策定してはどうでしょうか？
政策推進室長、統一的な方針は重要であり、今後検討していきたいと思います。
公明党小松慎介、住民福祉向上のための施策について。町民が満足して利用できる体育施設を。体育施設利用団体数はどのくらいですか？
障害学習課長、平成27年8月末現在、町内342団体、町外104団体です。
管理規則に町内利用者の規定があり、町内団体と誤解されるのではありませんか？
障害学習課長、条例、規則などの文言を見直し、誤解のないようにしていきます。
名義貸しを心配する声もありますが、確認していますか？
障害学習課長、書面の内容をもって把握しています。 実質上の調査はしていません。
指導者の資格の有無の確認を行っていますか？
生涯学習課長。重要と思いますが、現在は確認していません。
予約の抽選方法はどのようにしていますか？
生涯学習課長。パソコンでの抽選です。公平性は保たれていると認識しています。
町民が優先的に利用できる体制ができていますか？
生涯学習課長。予約の段階で差別化していますが、二市一町で協定書を結んでいますので、町民が利用しやすくなるよう検討していきます。
多目的広場へバスケットのゴール、ドッグラン設置はありますか？
町長、自然の森総合スポーツ公園構想の中で検討します。
ハンドボール部創設はありますか？
学校教育課長、創設の声が高まれば検討します。
図書館について、読書通帳を導入してはどうでしょうか？
図書館長、調査研究は進めますが、現状の事業を充実させることに力を尽くしたいです。
利用者の衛生面に配慮するブックシャワー導入は考えていますか？
図書館長、良い機会と思いますが、配置場所などの課題もあります。今後研究していきたいです。
空き家対策について、空き家バンクを創設して町の活性化につなげてはどうですか？
政策推進室長、町内の実態を調査の上、検討します。
新法会、細谷光男。交付金算定方法見直しを国、県へ要望すべき。プレミアム商品券発行事業の確実な検証を。プレミアム商品券の申し込み数と当選者数はどのくらいでしたか？
政策推進室長、申し込み数が6716人、当選者が2143人でした。
最高3万円を限度とした根拠は何ですか？
政策推進室長、これまでの商品券発行事業を参考に、当初10万円を限度と考えましたが、多くの方に行き渡るよう、商工会との協議の中で3万円と決定しました。
抽選方法はどのようにされたのですか？
政策推進室長、商工会職員立ち会いのもと、表計算ソフトを使用し、商工会フロアで厳正に抽選をしました。
住民の関心が高い事業であっただけに、抽選場所などにもう少し配慮があればよかったのではありませんか？
政策推進室長、抽選場所などを決定する時点では、外れが多く出ることを予想できなかったので、公開について考えなかったことは事実でありました。
他市町村に比較して三好町の交付金は少ないように思いますが、国や県に対して交付金算定方法などの見直しを要望すべきではありませんか？
政策推進室長、国、県に対してあらゆる機会を通じ要望していきたいと思います。
保育所及び学童保育室について、学童保育室の指導員資格が変わると聞いていますが、どうなっていますか？
子ども支援課長、放課後児童支援員に変わります。
臨時職員の賃金改定は考えられないのですか？
総務課長、賃金の改定は最低賃金の状況、近隣市の状況等を考慮し決定しています。保育士は募集しても集まらない状況であり、今後賃金改定を検討したいと思ってます。
その他の質問、民間保育園について。三好未来、山口正文。庁舎のネットセキュリティに関して、マイナンバーの導入にあたって、マイナンバーの個人情報はどの範囲のデータ及びネットワークで利用されますか？
財務課長、住民基本台帳、地方税務、国民健康保険、介護保険、障害者福祉、児童福祉システム他で利用され、機関系ネットワークから利用できます。
町のネットワークは、機関系、情報系の業務系ネットワークと、インターネットに接続されたネットワークがありますが、マイナンバー導入にあたってセキュリティ対策はどのように考えていますか？
財務課長、インターネットへの情報漏洩を防ぐため、業務で使用する業務系のネットワークはインターネットから分離します。したがってインターネットは特定のパソコンから利用することになります。
業務系ネットワークを利用した職員は特定できますか？
財務課長、業務系ネットワークに接続した職員の履歴はすべて保存されます。
セキュリティ対策はシステムを堅固にしても人為的ミスがあれば情報漏洩は防げません。小中学校の教師や保育士などを含む全職員に対し、マイナンバーの取り扱い、セキュリティの研修が必要ではありませんか？
財務課長、マイナンバーを取り扱う職員の研修は実施しましたが、今後は全職員への研修を検討します。
第5次行政改革大綱の実施に関して、第5次行政改革大綱のアクションプランは作成しましたか？
政策推進室長、現在作成中であり、行政改革推進本部にも諮っていないため、今後公表します。
新法改、細田光恵、健康長寿の高齢者施策について、生涯現役人生を応援する65歳成人式、町全体の65歳以上の方の老人クラブの加入率はどのくらいですか？
福祉課長、上留188人、北長井147人、藤久保388人、三好台64人、合計787人です。
各地区の老人クラブ、講座など活動内容はどうなっていますか？
福祉課長、年1回のお楽しみ会、各地区での特色ある活動は、納涼祭、歴史散歩等、老人クラブ連合会の年間行事としては、町民文化祭、福祉祭り、研修旅行、グランドゴルフなどです。
シルバー人材センターの会員数と仕事内容はどのようなものですか？
福祉課長、平成27年8月現在、309人。主に清掃、除草が多いです。畳の張り替え、植木の手入れなどといったような本人が得意とする仕事と合うように考えています。今後は職場で直接指示をする仕事と派遣事業にも力を入れていきたいです。
食育セミナー、健康セミナーの内容はどのようなものがありますか？
健康増進課長、来年1月に2回開催予定です。野菜摂取が増えるように、三好野菜のレシピを紹介。また、10月から2月にかけて、月2回ウォーキングの講義と実技。スタジオプログラムでは、健康体操、ヨガを行う予定です。
年を重ねるたびに幸福になっていく、そんな生涯現役人生を推進するため、65歳成人式を始めてはどうでしょうか？
町長、 労をねぎらい、これからの門出を祝い、地域に貢献したいという方々のきっかけになればと思う。今後、検討したいです。
いじめ問題について、前回の条例の提案について、総合教育会議での検討内容はどうでしたか？
町長、他の自治体で条例化しているところもあります。今後、教育委員さんとも思案します。
その他の質問、道徳教育について、日本共産党、増田真澄、子育て支援は町の重要施策、未来通りの歩道整備は早々に、改築された町立第三保育所は8月に移転先から引っ越しを済ませ、子どもたちも保護者も元気に新保育所に通っています。問題は来年4月からの定員増に伴う保育士の増員についてです。6月の質問では正規職員2名他を希望しているとのことでしたが、その準備はできていますか？
子ども支援課長、定員適正化計画で正規職員を増やすことは難しいです。役場内の人事異動と臨時職員での対応を考えています。
第5次定員適正化計画を見ると、4年後の平成31年に7人ものベテラン保育士が定年退職します。しかし町が予定しているのは平成29年に1名の増員だけです。これでは人材育成や引き継ぎもままならず、今まで培われ引き継がれてきた三好町の保育が守れません。町長の所信表明、施政方針、第5次総合計画、地方版総合戦略の中で子育て支援は重要な柱の一つとして挙げられています。これに対し縮小や交代は矛盾することになるのではないですか？
町長、子育て支援は重要です。第5次定員適正化計画見直しの中で今後のことは検討中です。結論は出ていません。安心安全で保育の充実した町を考えていきたいです。
藤久保地内の新公園に緑荫や日陰を作る工夫を。3つの新公園には日陰がなく休みたくても休めません。藤棚などに工夫してはどうでしょうか。
都市計画課長、藤棚の整備を図り研究していきます。
安全のために未来通りの歩道路面標示の整備を。未来通りの歩道路面標示は劣化で見えず危険です。安全のため整備は最優先ではありませんか？
道路交通課長、絵文字表示などで通行者の安心安全を図ります。
会派なし、久保健二、安心安全の推進、バランスの取れたまちづくり、不安不満のない生活環境の提供を。空き家対策について、空き家対策措置法が施行されましたが、三好町の対応はどうなっていますか？
都市計画課長、空き家対策マニュアルを作成して対応しています。今後は県の空き家対策連絡会議の研究動向に注意し、関係各課で具体的な方策を考えていきたいと思っています。
ゴミの不法投棄など苦情に対する対処方法はどうしていますか？
環境課長、事案通報をもらった時点で現場の状況を確認、所有者に対し適正な管理を促す文書等を発送しています。
処理に対する費用はどれくらいですか？
環境課長、所有者及び管理をしている方の支出となります。公的支出となる公費は発生していません。
苦情通報をくれた方への連絡説明 対応はどうしていますか？
環境課長、現場を一緒に確認し、今後の対応なども説明しています。
空き家土地所有者の所在は把握できていますか？
自治安心課長、管理不全と判断した場合に限り、税務部局に照会をかけ、所有者に対し改善依頼の通知をしています。
三好スマートインターチェンジ古川について、町内の整備予定箇所はどこですか？
総合調整幹、幹線14号線及び幹線3号線の歩道整備等の改良、多福寺前、三好中学校前、埼玉セントラル病院前、共犯センター前の4交差点の改良を計画しています。
4箇所の交差点の整備前と整備後の道路復員はどうしますか？
総合調整幹、詳細な設計の中で協議し、最終的には埼玉県警との協議で決定します。
利便性の向上、企業誘致、安心安全の確保には何が重要と考えますか？
町長、緑地保全など環境整備等のバランスの見極めが重要だと考えています。ここまでの担当は鈴木
小沢でした。